伊万里第671号2010年1月号です。新年明けましておめでとうございます。小雪の舞う寒さの厳しいお正月でしたが、皆様いかがお過ごしでしたか。今月のフォト、おかげさまで昨年伊万里市は市政55周年を迎えました。今月号の表紙は広報伊万里を飾った55人の輝く笑顔で今年の干支虎を表してみました。今年も市民の皆様の素晴らしい笑顔に出会えますように。今月の主な内容、新年の挨拶、特集共に考えようユニバーサルデザイン、インフォメーション伊万里、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、暮らしのチャンネル、子ども話し方大会となっています。
塚部義和伊万里市長の平成22年新年のご挨拶。明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、希望に満ちた新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は戦後から続いてきた日本の政治システムの一大転機となりました。国と地方の関係も地域主権の考えのもと、これまで以上に地方が主体性を持ち運営を行うことが求められています。こうした大きな変革の流れの中で、伊万里市のさらなる発展を展望し、市民の皆様がさらに安心して働き暮らすことができる都市づくり、環境づくりに取り組みました。特に本市の最重点施策として取り組んでいる伊万里湾開発については、臨海部の工業団地である伊万里団地の分譲が完了するとともに、この産業基盤として集中的に取り組んだ第4工業用水道については、当初の計画通り給水を開始したところであり、対岸の七つ島工業団地においても企業の立地が進むなど、新たな雇用の確保を図ることができました。また市政施行55周年記念事業の開催をはじめ、交通空白地域における田舎版伊万里バスの試験運行や、カブトガニの館の整備、さらには有田町との新しい連携としての定住自立圏構想の取り組みなど、さまざまな分野において市民の皆様のご協力をいただき、多くの成果を収めることができました。さらに伊万里農林高等学校が念願の全国高校野球選手権大会への出場を果たし、晴れ渡る甲子園の夏空に伊万里の名を高らかに轟かせ、その健闘ぶりは私たち市民に大きな感動を与えてくれるなど、実り多い一年であったと思います。さて、世界的な金融危機に端を発した景気の後退から、地域経済は依然として回復しておらず、市民生活も厳しい状況にありますが、平成22年は市民の皆様が暮らしの中で活力と安らぎを実感できるよう、各種政策を着実に実行していきたいと考えています。地域の中核的病院として、平成23年12月の開院を目指す新統合病院については、いよいよ建築工事に着手するほか、県西部地区4市5町によって進めている広域ごみ処理施設の整備については、松浦町への設置に向け、造成工事の準備を行うなど、安心できる暮らしのための施設の整備に取り組みます。伊出口川ダムについては、本体のコンクリート打設が進み、いよいよその姿を表しつつありますので、大川町の洪水防止と上水道の供給開始に向け、事業の進捗を図ります。 このほか西九州自動車道や国道498号大坪バイパスをはじめ、伊万里港七津島地区において水深13メートル岸壁の整備が進められており、福岡都市圏や近隣都市はもとより、成長著しい東アジアとの交流促進が図られるものと大きな期待を寄せています。それぞれに重要な時期を迎えているこうした大型プロジェクトについて、関係機関等との緊密な連携のもと、一日も早い完成を目指し、事業の促進に努めてまいります。また、これら大型事業の推進とともに、焼き物とフルーツと伊万里牛の里として、伊万里ブランドの確立と伊万里の名声をさらに高める活動をはじめ、市民の皆様の暮らしに直結する福祉や教育の充実、農林水産業、商工業など産業の振興に努め、住みたい町伊万里、生きたい町伊万里の実現に引き続き取り組んでまいります。これからの町づくりは、市民の皆様と行政との共同により進めていく必要があり、共に知恵を出し合い、それぞれの立場で役割を積極的に担うことがますます重要になることから、現在各地区で取り組んでいただいている地域の元気づくりのさらなる活性化を促進してまいります。このような事業の積極的な展開により、これまで築き上げてきた礎をもとに、人が元気、産業が元気、地域が元気な伊万里市づくりのため、気持ちも新たに市政運営に全力を傾注していく決意でありますので、市民の皆様のなお一層のご協力をお願いいたします。この新しい年が皆様にとりまして、明るく希望に満ちあふれた年となりますことをお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。以上、塚部市長でした。
特集、共に考えよう、ユニバーサルデザイン。少子高齢化社会の到来や国際化の進展など、日本は大きな転換期に差し掛かっており、人々の価値観や生活様式も随分変化しています。年齢や身体的状況、国籍などを問わず、すべての人が人格と個性を尊重され、生き生きと安全で豊かに暮らせる社会づくりが今求められています。国はどこでも誰でも自由に使いやすくという考え方を踏まえたユニバーサルデザイン政策大綱を平成17年に策定し、生活環境などの整備を推進しています。伊万里市においても、誰もが住みたい町伊万里を目指し、地域福祉計画の策定や男女共同参画都市宣言などを行うなど、さまざまな人の立場に立った施策に取り組んでいます。最近は、多くの施設で新商社用駐車場やトイレなどが増え、歩道や通路も広くなるなど、さまざまな人が利用しやすい環境が整いつつあります。市民の皆さんのちょっとした気配りもユニバーサルデザインです。バリアフリーとの違い。バリアフリーは、高齢者や障害者などの特定の人が社会生活をしていく上で、障壁、バリアとなるものを除去しようという考え方です。これに対してユニバーサルデザインは、あらかじめ全ての人にとって安全で利用しやすいように、都市や生活環境、製品、サービスなどをデザインするという考え方です。パソコン転訳などの活動に取り組む麦の会の代表、立花町森秀子さんが市民リポーターとしてユニバーサルデザインについてリポートしました。皆さんの身の回りには、一体どのようなユニバーサルデザインがあるのでしょうか。伊万里駅周辺を少し探索してみました。駅南側のスーパーでは、 誰もが商品を手に取りやすいように低い陳列棚が使われています。また通路の幅を広く確保してあり、カートを引いていても無理なく通行できます。見通しが良くて買い物しやすいように工夫されています。新宿舎用駐車場、パーキングパーミット制度、障害のある人や高齢者、妊産婦のほか、一時的な病気で歩行が困難と認められる人などが利用できる駐車場で、施設の入り口付近に設置されています。なお、佐賀県が平成18年に初めて導入したこの制度は、全国的に広がっており、市内では61の施設で利用できます。このスーパーマーケットの店長、堀極さんは、どなたにも快適に買い物していただくよう日頃から気をつけています。例えば足の不自由な方のために車椅子を常備しています。利用したい時にはインターホンで店員を呼び補助を依頼することもできます。当店では障害のある人を数名雇用していますし、福祉施設などからの職場体験にも協力させてもらっていますので、障害者の皆さんに対する店員の意識も高いのではないかと自負しています。今後も人に優しい対応を心がけ、皆さんに愛される店舗を目指したいと思います。ユニバーサルデザインのさまざまな商品、缶ビールなどのアルコール飲料には、プルタブの横に点字でお酒などと表示してあります。誤って飲まないように、大きな表示や点字によって注意を促しています。また、シャンプーの容器に凹凸がある商品があります。これは、リンスと区別するため、目の不自由な人だけでなく、洗髪の時に目をつぶっていても間違えないように配慮されています。また、ボタンが低い位置にある自動販売機が増えました。コインを入れる場所と、お釣りを受け取る場所が近いものもあります。車椅子を使用している人や子どもに便利です。駅通りで最近は歩道が広くなって安全になりました。舗装の色の違いで歩行者と自転車との区別をしています。景観上のこともありますが、弱視の方のためにもはっきりした色を使った方がいいと思います。普段から意識していないとなかなか気づかないもので、まずはユニバーサルデザインへの興味を持つことが大切だと思います。人は時と場所によって様々な状態になります。普段は健康だと思っている人も、風邪をひけば体調が悪くなりますし、怪我をして松葉杖が必要になることもあります。眼鏡をなくしたり、両手に荷物を抱えたりするだけで不自由な思いをします。高齢になると体力が落ちたり、物が見えにくくなったりします。このように誰もがいろんな立場になりうることを認識し、ユニバーサルデザインの重要性を把握しておく必要があります。この考え方を広めるために大切なことは、社会には、さまざまな立場の人々がそれぞれの個性を持って生活していることを知ることです。いろんな立場の人の話を聞いてみました。お互いの立場を理解し合いましょう。12月5日から8日にかけ、県内各地でウォークツギャザーが開かれました。これは障害者に対する理解を深めてもらおうと、県や障害者団体が協力して行ったもので、伊万里市では12月5日に開催。障害のある人やその理解者、支援者など約120人の市民が参加。伊万里駅から市民センターまで歩いて障害者への理解や自立への支援をアピールしました。障害は多種多様で、同じ障害でも一律ではありません。聴覚障害や内部障害など外見では分かりにくい障害もあります。障害は誰にでも生じる身近なもので、身体障害の半数は18歳から64歳の間の病気や事故によるものです。また 国民の約15人に1人はうつ病の症状を経験しています。障害による不自由さはあっても、市民の皆さんの理解や配慮があれば、地域での自立した生活が十分にできると思います。障害者の立場で二里町の横山慎一郎さん、先日のウォークトゥギャザーでは参加した皆さんと一緒に障害者への理解を呼びかけました。最初は大きな声が出ませんでしたが、だんだんと恥ずかしがらずにアピールできたと思います。多くの方から温かい言葉をいただいて嬉しかったですね。2年前から一人暮らしを始めました。中心街まで出かけ、買い物などを楽しんでいます。私のような車椅子利用者はほんの少しの段差でもつらいものですが、最近は道路の整備が進んできたように感じます。しかし私たちが利用できる交通機関が少なく、不便だなと思うこともあります。街中では学生が声をかけたり、困った時に手助けをしたりしてくれるようになり、大変嬉しく感じています。これからももっと気軽に外出できるような環境になることを強く願っています。以上、横山さんでした。妊娠している女性は平均して体重が8キロも増加すると言われています。身体的な負担が大きく、立ったり座ったりする何気ない動作などにも様々な制約を受け、時には危険を伴います。またお腹の中にかけがえのない命を宿していることで、精神的な重圧がかかっているということも、皆さんが十分に理解しておくべきことだと思います。母親の立場で、大坪町の徳永理恵さん、4歳と2歳になる男の子の母親です。お腹の中には3人目がいます。体が素早く動かないので、外出時などに子どもたちが突然走り出したりするとハッとします。近くに安全で利用しやすい公園があればいいなと思っています。今一番大変なのは階段です。登る時には苦労しますし、降りる時は前が見えにくいから怖いですね。また出産して間もない赤ちゃんを連れて買い物に行く時には、寝かせて乗せるタイプのカートがスーパーなどに設置してあると非常にありがたいです。お腹が大きいと周りの人に親切にしていただくことが多くて、本当に助かっています。元気な子が生まれてくれることを願っています。以上、徳永さんでした。妊娠や出産などに関する精神的あるいは身体的な不安を軽くするために、妊婦ワクワク教室が開かれています。これは妊婦さん同士の仲間づくりの場にもなっているようです。予約制です。問い合わせ先、健康づくりか、電話 22-3916。 外国人の立場で、大坪町のケイン・ニコラス・アンドリューさん、12年前にイギリスから来日して以来、伊万里で英語を教える仕事をしています。日本人女性と結婚し、2歳の子と3人暮らしです。最初は日本語が分からず大変でした。ミルクティーを作ろうとして液体のヨーグルトを入れてしまったこともあります。その頃は苦労しながら毎日ひらがなの練習をしていましたね。ヨーロッパにはデザインフォーオールという言葉があります。これはすべての人のためのデザインという意味で、ユニバーサルデザインとよく似た考え方です。伊万里には優しい人が多く、ずいぶん親切にしてもらいました。今ではすっかり日本の生活や習慣にも慣れ、納豆なども食べられるようになりました。これからも大好きな伊万里で生活したいと思っています。以上、ケイン・ニコラス・アンドリューさんでした。佐賀県国際交流協会が作成した佐賀県生活ガイドリーフレットを市役所で外国人新規登録するときに配られています。 災害時の対応や緊急連絡先などを英語版、中国語版、韓国語版の3種類で紹介してあり、便利だと思いました。問い合わせ先、国際交流室、電話 22-7046。伊万里中学校では、総合学習において、ユニバーサルデザインの視点に立った教育に取り組んでいて、この度、県教育委員会から、ユニバーサルデザイン教育推進校に指定されました。今年度も、福祉コース21人の3年生が、ユニバーサルデザイン製品の使いやすさの調査や、アイデアの考案、障害者、高齢者の疑似体験など、さまざまな活動に積極的に取り組みました。未来を担う生徒たちは、ユニバーサルデザイン教育を通して、人にはさまざまな個性があることを学び、相手を尊重する意識や思いやりの心を育んでいます。リポートを終えて、最近は積極的に外出する障害者の皆さんが増え、非常に良いことだと思っています。ユニバーサルデザインによる環境づくりは自立支援につながります。まだまだ安全なところばかりだとは言えませんが、どうしたら危険を減らすことができるかなど、共に考えていく必要があると思います。当たり前ですが、点字ブロックに自転車を止めたり、新商社用駐車場に対象者以外の方が自動車を駐車したりしないよう、マナーを守ることが大切ではないでしょうか。誰もが年を取ります。体力が落ちたり、怪我をしやすくなるのは避けられない現実です。市民一人一人が自分のことだとしっかり受け止め、ユニバーサルデザインの輪を広げていくことが重要だと思います。これで特集を終わります。インフォメーション伊万里。仮称伊万里有田地区統合病院は、現在病院敷地の造成工事と建物の実施設計を行っています。造成工事は平成22年3月まで、建物の建築工事は22年6月から23年10月まで、開院予定は平成23年12月、概算事業費は上下水道整備や国道深斜線工事などの周辺整備を含み、約64億5000万円を見込んでいます。なお、この事業費には、地域医療の再生に向けた国庫交付金の対象となるよう申請しており、このほか、県より認められた30年償還の長期借入金として、新病院が負担する病院事業債と、市と町が負担する出資債を充てます。このほか、長期借り入れができない事業については、すでに市長間で合意している伊万里市 55%、有田町 45% の負担割合で算定した市長負担金を充てることになります。今後は、できるだけ早く開院できるよう、整備作業を急ぐとともに、建設や運営費の抑制を図り、開院後も健全な病院経営に努めていきます。詳しくは、伊万里有田地区医療福祉組合事務局、電話 46-2014 までお尋ねください。
キャッチ・ザ・ニュース、市民リポーター。今回の市民リポーターは、伊万里七花の会代表、脇山翔一さんです。平成13年に、地域のグランドゴルフ仲間が集まり、堤防や道沿いの菜の花の種まきを行う環境美化活動が、この会の始まりです。翌年、伊万里八亀プランと提携し、シニアの菜の花プロジェクト事業を策定、平成15年には伊万里七花の会を設立しました。高齢者の社会参加を図りながら、資源 循環型社会を目指す市民活動団体として、地域を菜の花色にを夢に第一歩を踏み出しました。私たちの活動は菜の花栽培を県内各地に広げるため、平成18年に市の21世紀市民夢づくり計画支援事業の採択を受け、佐賀県菜の花プロジェクトネットワークを展開しています。環境杯グランドゴルフ大会を開催し、菜の花の苗の配布活動を通して、現在では15団体と32個人550アールで栽培されるまでになり、菜の花栽培活動が天から千面へと広がりを見せています。また市内24の保育園へ菜の花の苗を寄付し、栽培指導を行い、自分たちが育てた菜種から安心で安全な 100% 手作りの菜種油を絞り出す作業を見学させたり、さらにさつまいも掘りを園児と一緒に行い、菜種油で天ぷらにして食べてもらっています。そして家庭や事業所などから使用済みの食用油を集め、バイオディーゼル燃料を生成する研究なども行い、幼児期からの体験を通じた環境教育をしながら、地球に優しい社会の実現を目指しています。会員の平均年齢72歳、シニアの夢のいくつかはなんとか実現しそうです。できることをできる人がすぐに行動するをモットーに、私たちはこれらの活動を継続し定着させることを課題として、今後も会員一同楽しみながら活動していきたいと思っております。問い合わせ先は、いまり菜の花の会、電話 23-0639 です。市長雑感、伊万里市長塚部義和。和の心。新しい年を迎えると、また気分も一新し、さあ今年はやるぞという希望に燃えるものです。市民の皆様にはすがすがしい新年をお迎えのことと存じ上げます。今年の干支は寅でありますが、寅といえば映画の男はつらいよシリーズの主人公風天の寅を思い出します。下町の人情味あふれるキャラクターが愛され、国民的人気映画であります。私も好きな映画でありよく見ましたが、この映画を見て感じたことは、人々の和やかな心やほのぼのとした人情を随所に垣間見る思いがあります。現代社会の殺伐とした時代に今こそ必要な人間愛がこの映画には散りばめられています。社会という人間関係の中で健全さを保つ秘訣は、人間愛を育む和の心を持つということではないかと思います。住民同士が仲良く手をつないで争いや揉め事を起こさない住民の和、地域住民のまとまりや力を合わせる地域の和、各種団体が役割を果たし団結を目指す組織の和といろいろあります。和をもって尊しとなすという言葉もあるように、お一人お一人が和の心を心がけていただくと、今年一年が穏やかに過ごせる思いがいたします。平等や調和共存を重んじる日本人の和の精神が今こそ必要ではないでしょうか。市民の皆様にとりまして、今年が良い年であることをご祈念申し上げます。以上、塚部市長でした。
次はみんなの広場です。11月21日、伊万里駅前広場で 伊万里市の冬の風物詩となっているイルミネーションの点灯式が行われました。これは市内企業約300社の協賛を得て伊万里商工会議所青年部が実施しているもので、2月14日まで点灯します。11月24日伊万里市ではバスや鉄道などの公共交通機関のない地域で路線バスの試験運行を始めました。これは自動車を運転しない高齢者や障害者などに対し、通院や買い物など日常生活での利便性を高めるために開始したもので、市域を黒川二十歳の北部、二里山城の西部、南畑大川松浦の東部の3つのブロックに分けて9路線で運行、病院やスーパーなどがある各地区の中心部までを巡回しています。市民の皆さんのご利用をお願いします。11月29日伊万里市制施行55周年市民記念植樹祭が黒川町の夢岬公園で行われ、200組の家族約600人はソメイヨシノなど4種の桜の苗木250本を1ヘクタールの区域に家族みんなで力を合わせて丁寧に植樹、それぞれの願いや思いを込めて植樹された特別な桜たちが大きく成長し咲き誇る日が待ち望まれます。12月6日18回目の市民音楽祭が市民センターで開かれ、音楽を愛する11団体195人が日頃の練習の成果を披露しました。この日伊万里市童謡歌集の完成を祝い、各団体の代表者がふるさとなどの童謡5曲を合唱、訪れた300人の観客とステージが一体となった美しい歌声が響き渡りました。同じ日、大川地小学校で総合学習授業、田んぼの学校で収穫したもち米を使い、育友会と地域の人たちの協力により収穫を祝う餅つき大会が行われました。児童110人は慣れないきねと臼に悪戦苦闘しながらもおいしいお餅をつき上げ、日頃お世話になった人たちや地区の一人暮らしの高齢者の皆さんへ届けました。12月11日、3月に文化庁の記録作成等の措置を講ずべき無形民俗文化財に選ばれた五穀豊穣と無病息災を祈る鳥王祭りが二里町大里の上野原八幡宮で行われました。12月14日、大坪町古賀地区で氏神様今岳大権現の分霊の世話役通、これは頭という字ですを翌年の当番に引き継ぐ伝統行事通渡しがありました。今年の豊作に感謝し翌年の長寿や健康を祈る祭りで、新しく決まった世話役の顔にはたっぷりと墨が塗られ、賽銭持ち、ほら貝吹きなどの役を決め、代々伝わる衣装を身にまとって地区内を巡行しました。
ほがらかページです。南畑町鼓の熊川孝代さんがめでたく100歳の誕生日を迎えられ、12月8日に塚部市長から109番目となる百寿メダルが贈られました。孝代さんは足が不自由で車椅子を使用し、耳が遠いほかは至って健康、子供やひ孫たちからのお祝いの花束や同じ入居の方からの心のこもった歌のプレゼントをもらって穏やかな笑顔を見せられました。長年農業の仕事をしてきた孝代さんの長生きの秘訣はおおらかな性格です。名村カップ2009伊万里ジュニア駅伝が12月6日日曜国見台陸上競技場で開かれ、ロードレースの部に189人、駅伝の部に男子29チーム、女子17チームが出場しました。ドクターズアイ、今回はインフルエンザの検査と診断、伊万里市立市民病院内科の 大井秀夫医師です。現在病院で行われているインフルエンザの簡易検査は鼻汁を採取して検査キットで判定するものです。ただし新型インフルエンザに関して言えば、現在使用されている検査キットは季節性インフルエンザ用のものなので、新型インフルエンザの検出率は4割から7割と言われています。また検出できる条件として、体内でウイルス量がある程度増加していなければ反応しない場合が多く、そのためウイルス量が少ない発症初期の段階ではさらに検出率は低くなります。具体的に言えば、発症後24時間以内では検出率が低いのですが、今年は報道の影響もあってか、熱が出るとすぐに病院を受診する人が多く、そのためにウイルスが検出されない事例も多く見られます。検査の結果が陰性というだけではインフルエンザの感染を否定することはできません。つまり簡易検査の結果では反応が出たことによってインフルエンザにかかったことは証明できても、検査でウイルスが検出されなかったという理由でインフルエンザにかかっていないことは証明できません。新型インフルエンザについては、季節性のインフルエンザに比べ検出率自体がやや低いため、インフルエンザ感染の診断は簡易検査の結果だけでなく、急な高熱や関節痛などの症状も考慮して総合的に行われます。インフルエンザは手洗いやうがいなどの予防に努めることが一番大事ですが、もし発熱症状がある場合は常にインフルエンザの可能性を考え、安静にして外出を控えるなど、家族や職場、学校などで他の人への感染を拡大しないよう注意を払いましょう。問い合わせ先、市民病院、電話 23-4121 です。我が家のアルバム、今月は大坪町つつじが丘にお住まいの長尾正明さん、直子さんの次男純くん、6歳2ヶ月です。僕はサッカーが大好き。サッカー選手を目指して仲のいいお兄ちゃんと一緒のサッカークラブで頑張っています。練習の後に食べるお母さんの愛情いっぱいの手料理は世界一美味しいんだぞ。お母さんから一言、いつも家族を明るくしてくれる長尾家のアイドル純くん、このまま素直ですくすくと成長していってくださいね。パッチリとした目、キュッと結んだ口元、生き生きとした表情で V サインをする純くんの写真です。ほほえみさん、二里町川東の宅島佐保子さん、24歳です。カトリック幼稚園に勤務して4年目になります。幼い頃からの夢であった幼稚園教諭、日々子どもたちの成長は驚きの連続です。園児一人一人としっかりと目を合わせて見ていきたいですね。好きな食べ物は豚骨ラーメンとチョコレートパフェが大好きです。休日は福岡や佐世保へショッピングに出かけます。すみれ組の皆さんへ、他人を思いやり優しい心を持った男の子女の子になってくださいね。毎日ニコニコ元気を忘れずに。さらりとした黒髪を胸元まで垂らし、白い歯を見せての優しい微笑みが素敵です。四季の歌。里山にパワーもろうてこぞことし、里山にパワーもろうてこぞことし、 大河内町大河内山添田羅山さんの句です。七草がゆ作りつつ思うしみじみと、今を愛しむ弱いとなりぬ。七草がゆ作りつつ思うしみじみと、今を愛しむ弱いとなりぬ。瀬戸町吉武悦子さんの短歌です。
スポーツです。市内13地区の代表選手たちが12区間 60.3 キロで健脚を競う第56回伊万里市内一周駅伝競争大会が11月29日に行われ、立花町が見事2連覇を飾りました。42回目の出場となった立花町の多久島昇選手や牧島町の犬塚遥選手から父への親子助けリレーもあり、沿道は大いに盛り上がりました。12月13日第21回高等学校弓道奨励者会が国見台弓道場でありました。参加者は佐賀県6校、長崎県1校で30チーム90名でした。市民スポーツです。17日日曜と23日土曜、市小学生ミニバスケットボール大会が8時半から国見台体育館ほかで、31日日曜、市卓球選手権大会が9時から国見台体育館で開かれます。町民スポーツです。31日日曜、山城町子ども会卓球大会が8時半から山城公民館で、2月7日日曜、大河内町民卓球大会が8時から大河内小学校で開かれます。教育と文化です。伊万里市男女共同参画懇話会伊万里プラザ、働きやすい職場を目指して。総務省の調査によると、昭和55年に614万世帯だった共働き家庭が、平成19年には1013万世帯に増加しており、今後も増え続けるものと思われます。一方、妊娠や出産、子育てなどをきっかけに仕事を辞める女性も少なくありません。21年内閣府の調査によると、退職の一番の理由は勤務先や仕事の状況から働き続けるのが難しかったためです。仕事を続けている女性についても、育児や介護などに関わるさまざまな形の援助が必要であるという声が上がっています。伊万里市の女性の就業率はおよそ 51% で、国や県と比較すると高い状況にあります。このような中、市では昨年6月から病後児保育が始まりました。一時保育や子育てサポーター制度など、少しずつではありますが、子育て支援の環境が整備されつつあります。職場の理解やさまざまな制度を利用できる環境づくりが大切です。そして、より良い働き方をみんなで考えていきましょう。何かが変わるかもしれません。12月4日、人権の大切さを広く啓発しようと、ハートフルフォーラム in 慶徳高校2009が開催されました。これは倫理指数日本一を目指し、心の教育に取り組んでいる慶徳高校の協力を得て実現したものです。大野城マドカピア館長の林田須磨さんが、言葉と心と題した講演で、アナウンサー時代の子育ての体験談などをユーモラスに紹介。一旦口にした言葉は二度と消えない、相手の立場になって素敵な言葉を使ってほしいと、参加した生徒や保護者、市民に優しく語りかけました。郷土の文化財、 伝統の祭りや行事その11、切り寄せ神社の悟空さん推し。毎年12月4日、山城町城の切り寄せ神社祭りで行われます。祭りの前夜、新米を水につけます。祭りの朝、米をきねでついて団子状にします。これをひときと呼びます。そのひときをイノシシの形にし、ちぎって焚き火で焼いてほぐし、ご飯に混ぜて悟空さんを作ります。これはひときのイノシシの肉、すなわち狩猟の神への供物に見立てていると考えられ、農業のほかに狩猟も大切な生業であった頃の名残だと思われます。悟空さんは白ナマスとともに神前に備えられます。供物は12人分と決まっており、およそ400年前の龍造寺高信との戦の戦勝祈願の供物にちなむといいます。その後、悟空さんの入ったザルを押し合い、豊作を祈ります。ザルを押し合うのは、激しく揺すり、悟空さんに込められた豊作をもたらす神の力を増やそうとしたものだと思われます。それを氏子が食べることで、神の力を皆で分け合い、長寿や健康を祈るのです。切り寄せ神社祭りも、稲の豊作に感謝する霜月祭りです。
代わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。新型インフルエンザワクチン接種について。新型インフルエンザによる重症化を防ぐため、重症化する可能性の高い人を対象にワクチンの優先接種が行われています。優先接種対象者、1歳から高校3年生、妊娠中の人、基礎疾患のある人、1歳未満児等の保護者、65歳以上の人は今月以降に実施予定です。接種費用、1回目3600円、2回目2550円、ただし1回目と別の医療機関の場合は3600円です。優先接種対象者で市民税非課税世帯の人や生活保護世帯の人はワクチンの接種費用が免除されます。詳しいことは健康づくり会お尋ねください。電話は 22-3916 です。母子家庭・家父家庭で扶養する子どもの高校・大学などへの進学を支援するため、就学資金や就学支度金の貸し付けを受け付けます。事前申請で母子ともに面接が必要ですので、必ず前もって問い合わせ先まで相談ください。なお、他の奨学金などとの重複や市税などに滞納がある場合は貸し付けを受けることはできません。22年度入学者の就学資金・就学支度資金の受付期間は2月26日まで、その他の資金は随時受け付けています。詳しいことは福祉課子育て支援室、電話 23-2183 へお尋ねください。伊万里市では九州労働金庫と共同で勤労者福利厚生資金貸付制度を設けています。結婚資金や教育資金、医療費などが必要な場合はぜひご利用ください。貸付条件は市内在住の60歳未満の人で、勤続年数が1年以上、世帯の年間給与所得が150万円以上600万円以下の人。なお、保証人、担保は不要ですが、保証機関の保証が得られる人です。金利は年 2.1% ですが、別途保証料として 0.7% から 1.2% が必要です。貸付額は150万円以内。問い合わせ先、九州労働金庫伊万里支店、電話 22-6111。家庭内の揉め事や近隣とのトラブル、女性や子ども、高齢者への虐待、差別など、あらゆる人権問題について、無料で相談に応じる無料人権相談を、20日水曜10時から3時まで、 二里公民館で行います。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 事業用の焼却資産の所有者は2月1日までに税務課固定資産税係へ申告書を提出してください。なお、所得税の確定申告とは異なりますので混同しないようにお願いします。焼却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産で、毎年1月1日現在で会社や個人が事業のために所有している構築物、機械、器具、備品などの資産です。この事業とは、農業、漁業、建設業、情報通信業、運輸業、卸小売業、金融業、不動産業、飲食店、医療、福祉、サービス業などです。問い合わせ先、税務課固定資産税係、電話 23-2149。 水道の冬支度はお済みですか？水道管の凍結を防ぐには、保温チューブや布、縄を巻いてその上をビニールなどで保護してください。古くなったチューブなどは取り替えてください。水道管が凍って水が出ないときは、タオルか布をかぶせ、その上からぬるま湯をかけて溶かしてください。水道管が破裂したときは、元栓を閉めて破裂した箇所に布やテープを巻きつけた後、市水道部または近くの市の指定水道工事店までご連絡ください。問い合わせ先、電話水道部 23-5400、 伊万里市観光事協同組合 22-5333。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者の親子遊びの広場、ワクワク広場は申し込み不要です。毎週月曜、火曜、木曜、金曜、10時から3時まで開催します。1月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は20日水曜11時から11時45分まで。こちらは申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。開催場所と問い合わせ先は、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 男女共同参画都市宣言9周年記念人と人きらめきフォーラムが24日日曜12時40分から市民センター文化ホールであります。講演の演題は僕が主婦します。この主婦は主な夫と書いてあります。競艇選手の妻をもって。講師は日高邦博さんです。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 第7回畑の中のレストランが21日木曜10時から2時まであります。内容は、体験しよう味噌と豆腐作り、イノシシ汁と豚汁の食べ比べなどもあります。募集人数はそれぞれ20人。参加費は昼食代込みで1000円。申し込み期限は18日。問い合わせ先、農業振興課、電話 23-2557。 始めませんか太極拳。2月2日から26日までの毎週火曜と金曜で全8回。時間は午後7時から8時まで。会場は市民センター。参加料はスポーツ障害保険料を含んで1000円。申し込み期限は22日。問い合わせ先、伊万里市武術太極拳連盟小島さん。電話 090-9079-6077。市役所では毎週火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策、 こたつは主に腰から下を温める暖房機器なので、上半身は寒くなりがち。カーディガンなどの衣服を1枚多めに着込むことが暖かさのポイントです。ストーブやエアコンなど他の暖房機器と併用するときは、こたつは控えめな温度設定にしましょう。こたつの温度を強から中に下げて1日5時間使用した場合、年間で電気 48.95kW の省エネ、約1080円の節約、二酸化炭素 22.2kg の削減につながります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。ふれあい障害者文化祭の作品展が30日から2月1日まで市民センターであります。式典とふれあいコンサートは31日日曜12時半から市民センターであります。問い合わせ先、障害者生活支援センター、電話 23-3512。 募集です。松浦簡易水道施設運転監視などの受託者を1名募集します。委託期間は4月1日から来年3月31日まで。なお、業務成績が優秀な場合は契約を更新することがあります。応募資格は松浦町在住で、昭和25年4月2日から35年4月1日までに生まれた人。応募期間は22日まで。問い合わせ先、水道部管理課、電話 23-5400。 国際アマチュア陶芸展伊万里2010の作品を募集します。受付期間は2月1日から26日まで。詳しくは国際アマチュア陶芸展伊万里実行委員会、電話 23-2110。 1月の行事予定、市民図書館、図書館フレンズ伊万里の主催で新春カルタ会が17日日曜10時から図書館ホールであります。いろはカルタ、観光カルタ、百人一首など昔ながらの遊びで楽しみましょう。一般上映会、図書館ホールで、豚がいた教室、21日木曜2時半から。1月の休館日は18日25日の月曜と28日木曜の館内整理日です。1月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー、時間は10時から3時まで、無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜、司法書士相談は第1木曜、交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜。いずれも市民サービス係まで予約してください。電話は 23-2136 です。人権相談は第1と第3火曜。消費生活相談は毎週月曜から金曜10時から4時まで。行政相談は第3金曜9時から正午まで。年金相談、これは予約制です。会場は市民ロビー前の1階面接室で、毎週金曜9時半から3時まで。電話は 0955-72-5161。 健康相談は市民ロビーで、第1火曜1時半から3時半まで。新商社相談は市民ロビー前1階面接室で、第4月曜10時から3時まで。一人で悩まずご相談ください。最近、財団法人国民生活相談支援センターという団体名で架空請求のはがきが届いたという相談が寄せられています。あたかも訴訟を起こされたかのような文面で、消費者の不安を煽り、問題解決の手助けをするから連絡するようにという内容です。このようなはがきが届いたら、対応策は1、無視する、2、絶対に差出人に連絡しない、3、 家族にも注意を呼びかけることです。なお不安な場合は情報広報課市民サービス係まで持参してください。電話は 23-2136 です。
美しい言葉と豊かな心を育てる青少年の集いをスローガンに、第43回伊万里市子ども話し方大会が11月22日伊万里公民館で開かれました。大会には各町の子ども会を代表して小学生16人、中学生14人が参加。家族や友人、クラブ活動などの身近な話から自然や未来、社会問題までバラエティーに富んだ幅広いテーマで、素直な思いを自分の言葉で力強く発表しました。小学生の部最優秀賞、立花賞6年谷川美優さん、ひいおばあちゃんからの贈り物。優秀賞伊万里賞6年日渡し龍斗さん、家族の絆。中学生の部最優秀賞伊万里中3年秋竹美奈さん、今を生きる。優秀賞南畑中3年前田のぞみさん、私と農業。編集室から、皆さん明けましておめでとうございます。昨年も広報伊万里をご愛読いただきありがとうございました。今年は寅年、寅というと小さい頃テレビで見ていた一休さんを思い出します。屏風の寅退治の話は有名ですね。何事にも寅のように威勢よく生きたいものですが、慌てない慌てないと一休さんが言うように、周囲に流されることなく信念を持ってチャレンジする年としたいものですね。以上、年男の日で。12月1日現在の人の動き、男27,851人、女34,005人、合わせて58,256人、前月に比べ7人減っています。なお世帯数は21,944世帯で、前月に比べ18世帯増えています。これで広報伊万里1月号を終わります。寒の内とはいえ本当に寒いですね。でもこの寒い中、庭に水仙の花が凛として咲いています。清らかな香りを届けてくれます。冬来たりなば春遠からじですね。どうぞお体を置いといくださいませ。では来月号までごきげんよう。